はい、今日は2007年の最後の私立の礼拝です。で、今日のところは、わずか2節というところですね。非常に短いけど、その言葉使っていることも非常にまあ簡単な、しよとかよいとかしよけとか役に立たないとかですね、投げ捨てられとか、まあ、誰でも小さな子供でも分かるような言葉で、書いた、ほんの短い歌詞なんですね。で、これが私たちにどんな意味を持って言われているんだろうかということです。聖書というのは普通の小説とは全く違ってですね、筋、内容が面白いから読む、そのから読み捨てて引くと。ニュースもそうですね。人をですね、命を殺めたとかいうようなものを盗んだって全然それは役に立たないことですよね。で、そんなことして面白いとか、まあ読み捨てられるとすぐにも明日にも役に立たないと。で、そういうものと違ってですね、聖書っていうのは表面だけ読んでもわからないわけですね。常にですね、これは2000年もこれが続いておるっていうことは非常に奥が深い。だからどんな誰がですね、どんなに苦しい人でも、どんな民族の人でもですね、不思議とこれを読むとですね、不思議な力が働いてきたということですね。他のあらゆるこの印刷物、本とかいうものとは全くこう違ってるっていうのは違ってる、すぐにわかることですね。そういうことでこの短い歌詞もですね、なんとなくわかったというだけでは終わったらどうもあんまりそれわかってはないということになる。で、ここで、塩というのはですね、これは、新約聖書では、まあ、これと、このいわゆる平行箇所、マタイとルカとですね、ルカ、まあ、この3つの箇所のこの部分と、それからあとは、まあ、1箇所ぐらいですね、直接塩が出てくるのはその回数は少ないんですけども、塩は良い。良いっていうのは、これは、良い実を結ぶ。私につながっているものは、良い実を結ぶ、良い、カロスと言って、美しいという言葉に訳されるんですね。古典ギリシャ語、プラトンなんかでは美しい。良いというのはアガソスなんですね。美しいというのはカロス。ここではカロスという言葉を使っているんですが、良いものだと。ここでどうして良いのかっていうのが、もう省略してあります。なぜ良いのか、塩は。で、これは今、熊井さんが言っていただいたように、これはいろいろ働きがあるわけですね。塩というのはですね、どうしてもなくてはならない必要なもの。だけど、この頃はですね、塩分の取りすぎということばっかりでですね、塩がなかったらですね、これ生きていけないんだなんて誰も思わないぐらいですね。だけど、昔の有名な話、これは、敵に塩を送るって今でも使ってる表現があるんですね。本来やっつけないかんものにですね、相手に利益を与えてしまうと。それは敵に塩を送るようなもんだとか言ってですね、相手悪いからですね、滅ぼしてしまわなきゃなんだ。やっつけてしまわないかんものにですね、わざわざそんなことをしたら敵に塩を送るようなもんだと。そういうふうに、本来やっつけるべき相手にですね、なんか利益になるようなものは提供する。これ敵に塩を送るとかですね、そういう言い方しますが、これは今からですね、ずっと昔、1500年代ですね、1567年という460年ぐらい前にですね、今の山梨県、甲斐の支配をしていた、いわゆるこの武田信玄と越後のですね、上杉謙信との、まあ、大体こう、敵対関係で睨み合ってたんですね。だけど、この静岡の方の武将がですね、この武田を苦しめようとやっつけようとしてですね、この死を送るルートを遮断したわけですね。死はいらないと。そうしたら、この山梨県ではですね、この海がない、塩がないというのに非常に困ると。生活が難しくなるとかいうことでですね、敵対関係にあった上杉謙信がですね、それは越後の塩をやると。やっつけるのは戦いによってやってですね、そういう生活の苦しさをするんではないとか言ってですね、それで塩を送ったというね、これ非常に有名な話として伝わってるんですね。まあ、そういうことでもですね、塩がなかったらこれは困る。特に内陸部では非常に困ることが起こるわけですね。塩がなかった生活はもうできないという。これはアメリカにずっと前にヨーロッパ人が初めて行った時でもですね、アメリカ大陸非常に広大だから内陸で塩がないところからですね、大草原地帯とか、だそういう時には非常に困るから、だから鳥の糞をですね、見つけてはそれを食べると。 取り入れるというふうな形で死を、まあ、取り入れるということをしたというふうなことがありますね。でそういうふうに普通の意味でもですね、死は生活には絶対必要なものなんですね。まあ、この頃は非常に便利になってしまって取りすぎということは言われるけど、本来その、生きていくために不可欠なものであるわけです。でそういうことと別にですね、ここではですね、塩分があったら腐らないということですね。不思議とわずかの塩分でもですね、どっかこの板も悪くなるのを防ぐという役目、働きがあるということは昔から当然知られていたわけですね。今のように冷蔵庫がない時代にあってはですね、いかにしてこの保存ですね、良い状態のまま保存をしていくかとは非常に大事なことであったから、これは塩をまぶしておくと、これはずっと保存が効くということは、どこの民族でも昔から知られていたことですね。まあ、塩だけではないですね。砂糖のような甘いものにしとっても、これはいけるということがありますが、でそういうふうにですね、悪くなるのを防ぐ。腐り止めをすると。でそういう意味で非常に良いということはすぐにわかるわけです。でそれだけではなくて、さっきも言われたようにですね、例えばですね、ゆで卵とかですね、だから肉とかをですね、全く塩分なくして食べる人がおるだろうかということ。皆さん誰もいないはずですね。白お豆腐でもですね、その他のお肉でも何でもですね、全く塩分を使わない、うどんでもそうめんでも。それだけで食べるということは、また考えられないはずです。で肉なんかはですね、魚なんかは塩分なしにとか食べたりしたらあんまりもう食べられないはずですね。まあそういうことで、この味という、味わいということもですね、わずこの場合は少しあったり、甘みにおいてもですね、ほんのわずかを入れると甘みが強くなるという不思議な働きがあるわけですね。ほんのわずかの塩分を入れなかったらどっか甘みが緩んでしまう。まあ、こういうふうにですね、まあ、塩というのは生活の上でまず生きていくための不可欠だということの他にですね、腐るのを止めるということからわずかで味わいを不思議とですね、強めるっていう、まあ、そういういろいろな意味合いからまあ言っているわけです。で、ここでですね、聖書ではそういうふうな非常に分かりやすいことをですね、生活の中で誰もが使っているものをこういうふうに用いて非常に重要なことを言っているわけです。で、この塩のことは他の福音書とちょっとない比べる必要があるわけですが、これはマタイでは5章にありますね。マタイの5章ですね。5-13というところを見てくださいね。また5-13のところですか。ここでですね、あなた方っていうのはキリストを受け入れて信じた人はこの地上世界における塩だって言ってるわけです。これは今言ったような意味合いですね。わずかでありながら鎖止めをするっていう、そういうですね、特別な働きをこう委ねられたんだと、まあ、そういう意味で言ってるわけです。それはですね、よく似た意味としてすぐ隣の14節を見たらですね、5章の14節、あなた方はこの世の光だとか言われてるんです。これはだいたい似たような意味だからこう並べてあるわけです。地の塩、世の光って、だからこの言葉よく使われる言葉ですね。だけど、まあ、こういうこと言われても自分はとてもじゃないけど世の光だなんてないと、いや自分は世の光だなんてですね、 胸張って言えるような人はこれも本当に少ないと思うんですね。ほとんどいないかもしれませんね。なぜかというと、一方ではですね、人間は罪っていう光どころがですね、闇をいっぱい持ってるからなんですね。闇をいっぱい持ってる。どんな人でもですね、知ってるだけではない。いや、罪っていうのはですね、本当に正しい道から外れたことを全部罪というわけですね。人を憎むだけでも罪。人を無関心、無視するのも罪だと。誰かのために良い思いを抱かないの、このみんな罪。で、隣人を愛するっていうのが一番大事なこと。隣人ってのはたまたま横におったらみんなそうですね。電車でも通りがかりでも街でも。病院のこんなところにどこでも。だからそのどんな人でもって意味ですね、隣人って。敵対する人であれば好きな人嫌いな人関係なくという意味なんですね。あの隣人っていうこと。たまたまそばにおる人。それは悪いような人であっても、汚いような人であってもですね。盗んだ人であっても、どんな人でもっていうことに、良い心、祈りの心を持つということは正しい人間のあり方だと。動物はですね、敵には激しく噛みつく。だから人間がある人嫌いだから噛みつくが良いことになったら動物的だというわけですね。ですからそういうふうな厳しい基準から考えたら人間みんな罪を持っているということです。好きな人は好き、嫌いな人は嫌いだなんて言ってる段階では、それは本来の人間のあり方から遠く外れているって。これまあ誰でもなんとなくわかると思うわけですよね。ですから、そのように考えたら、世の光どころかですね、闇をいっぱい持っているというのが本当の姿なわけです。地の塩どころかですね、互いにそういうふうに相手をけなしたり悪く言ったり、そういうことをたくさんしているということですね。まあ、こういうことを考えてみたらですね、どうしてこんなことを言われているのかというと、当然これは人間が前から持っているからではなくて、神様から与えられた、光を与えられたから、あるいは塩のようなものを与えられたから、だから私たちはそのうちに与えられたものがあるから、世の光であるよと、地の塩であるということなんです。自分たちは罪にもかかわらずそこに与えられた。あるいはその罪を消された、許されたと。そういうことでですね、いや、自分も血の塩でないとか、そんなの、ああいうのは当たり前なんですね。血の塩でない当たり前のところにですね、私たちは信じることによって、神様の国のものを与えられるから、だからその与えられたものが血の塩の役割をすると言ってるんですね。与えられた神の言葉。神の言葉をしっかり持っているだけでですね、私たちは誰でもですね、そういう悪いところいっぱい残っているにもかかわらず、不思議と血の塩の働きをするんだと。私たちの中に宿ったイエス・キリストが光。だから私たちがキリストをしっかり信じているだけで、世の光であり得ると言っているんですよね。そういうふうに、まあ、聖書というのはですね、表面だけ読んだらですね、反発したらですね、こんな綺麗事書いてるとか、綺麗事なんか書いてないんですね。みんな罪いっぱい持ってる。汚れてると。真っ暗なんで、聖書はっきりパウロが言ってる。すべての人は罪、要するに闇を持ってると言うんです。そういうふうなこと、全く綺麗事言ってるんじゃないんですね。現実のことを言って、その闇の中に神様の光を賜ったというのが、それが聖書の言おうとしているところなんですね。はい、それで、まあ、そういう意味でですね、地の塩、世の光と同じように今言われておるということがわかります。それからもう一つですね、別の、ニュアンスを持ったことがあるんですね、ここに関連して。それが、マルコ。マルコの福音書にまた別のニュアンスが入っています。マルコの9章の50ですね。マルコの9章の50というところですね。80ページです。ここはマタイとルカとは少しニュアンスのですね、あるいはかなり違った別の意味をここには持たせてあるわけです。ですね。 すぐその手前の48などを見たらですね、時刻では宇治がつけることも火が消えることもないとか言ってですね、それからそのもっと前のところを見たら、目があなたをつまずかしるならえぐり出しなさいとか、両方の目が揃ったまま地獄に投げ込まれるよりは一つの目になっても神の国に入るがよい。これもですね、表面だけ読む人は、こんな目をえぐり出した、けしからんこと書いてる、こんな読みたくないとか言ってですね、それで自分を分かったつもりになる人多いわけですね。もちろんこの目が罪を犯せるんではなくて、これは強調表現ですね。一種の文学的というかですね、習字的表現なのであって、目だけ取り出して罪を取り出すことはできないわけですね。だからこれ、こういう意味のですね、このこと非常に重要だということの文学的というか、そういう表現に過ぎないわけなんです。この聖書という本だから自分だけで読んだらですね、本当に意味を間違うことがたくさんあるわけです。正しい説明なりを聞かない限りは受け入れられないことなんですね。でそういう関連でですね、ここ書いてますから、マルコの福音書はかなりこう違った意味をここに書いてありますね。ちょっと読んでみます。でその火を受けてるわけですね、48の。そういうふうに、非常に罪を犯すままで置いといたらですね、必ず神様は裁かれるんだというわけです。心の中でですね、知られないと思ってですね、陰で悪いことをしてたりしたら必ずそうだと、焼かれるようなことが起こるというわけです。で、それを受けて人はみんな火で塩味がつけられるんだと。こんな風な表現は聞いたことはないと思いますね。人はみんなって書いてある。火で塩味がですね、つけられるとか、こういう歌詞はあまり引用されないですね。だからちょっと意味が何かわからない、でここで塩は良いもの、これはルカと同じです。塩に塩気がなくなったらもう捨てられると。で自分自身の内に塩を持ちなさい、そして互いに平和に過ごしなさいと、こういうこともですね、マタイやルカではどうもあんまり関係がないような感じがするぐらい違った見合わせですね。こういうふうにそれぞれの福音書では違った啓示を特に受けるということがあるわけです。ですからそれを強調して書いてあるから、こういうふうに合わせて読むということも必要なんですね、時に。でこれはどういうことかというと、人はみんな火。火っていうのはですね、大体は苦しいこと、試練ということなんですね。火のような試練という言葉も聖書にあります。これはもう当然そういうことなんです。人間っていうのはですね、火のような苦しみを受けない限りはですね、本当に味わいがない人間で終わるということです。ヒルティが書いてあるようにですね、苦しい経験を本当にしてない人は、いくら高下駄を履こうともですね、どんなに勉強しようとも頭が良くてもですね、どうもこれは本当の深さを書くことになると。深さをですね、その人間は深さを書くと。学問がなくてもですね、本当に苦しんで、そうした上で苦しんでですね、人間嫌いになったりしても、これは何もないです。苦しみを通ってですね、いわば正しい道、神様の国へ近づこうとするものは非常に深められると。学問とか関係なく深められるということありますね。だからここで言ってるのはですね、その火っていうのは裁きの火、焼き尽くす火なんですけど、そういうふうに、ここで地獄というですね、裁きの火のような厳しい火を言ってるわけです。そういう厳しい試練を受けてですね、誰でも味わいをつけられるんだと。これは、いろいろな人によって、いろいろなその火が、神様はですね、人間は自分ではそういうようになりたいと思わないわけですね。誰が好き好んでですね、重い肺結核になりたい人おるか、一人もいないはず。変わり者がたくさんおってもですね、自分でハンセン病、雷病みたいになりたいの人は今だかって一人もいなかったんですね。非常に危険な山登りをしたりですね、ものすごい危険な深海の方まで潜っていくとか、浮かび上がる底にいたら死んでしまうようなところでもずっと素潜りで潜るとか競争があったりしますよね。そういうふうに苦しみもですね、いろんな苦しみを平気で自分で行こうとする人もたくさんおるわけです。けど自分から汚い病気、嫌な病気になりたいやうて、わざわざ感心をする人は一人もいないぐらいですね。だから神様はそういう病気を与えて、火で味わいをつけようとされるというわけです。そういうような意味がですね、 法にあるんですね。あるいは事故によったり、あるいは人間関係、職場とか家族、家庭とか、その他様々な、あるいは年寄ったらそれだけで試練が増えてくる。様々な老齢による試練。そういう意味ですね、この人はみんなですね、火で塩味をつけられると。まあ、そういうことは確かに言えることです。で、その、まあ、一層あるんです。そういうことあるんですけど、これがですね、塩味をつけられるんだけども、だんだんとですね、のんびりしてたら、その味わいがなくなると。いうことありますね。正しい道を歩こうとしないでですね、みんなが言うようにゾロゾロゾロと何が一番正しいかと考えもしないで、ただ単にゾロをついていくだけではですね、だんだんとある時に神様から受けた試練によって、良い味わいを与えられても、だんだんそれが抜けていくということですね。それはもう当然あることです。で、ここでですね、自分自身のうちに塩を持ちなさいというのは、これはさっき言ったようなですね、この塩の本当の味わいっていうのは神の言葉なわけです。神の光であり、神の言葉であると。あるいはキリスト、生きているキリストご自身であると。そういうものをうちに持っていたらですね、私たちは一層この厳しい試練でも、ますますその味わいを深められると。まあ、そういう意味合いでですね、あなた方のうちに塩を持ちなさい。パウロは自分のうちにはキリストが生きていると。だから一番良い死を持っている状態は自分のうちにキリストを持っているというわけですね。キリストが生きている状態こそが一番に死を持っている状態だと言えるわけです。で、ここでですね、ここのマルコだけが互いに平和を言うですね、一見関係のないような言葉がついておる。どうしてなのかといえば、これは人間がですね、要するに本当の塩味を持っていないから互いにわずかなことで奪い合ったり殺し合ったり憎み合ったりするということなんですね。本当の塩を持ってたらですね、憎みを言うことすらなくなるわけです。ですね。大体、そういう人間関係で一番問題、今国際的にもそうですね。テロとかいうの、要するに憎しみなわけです。そういうこと、個人の間でも国際間でもですね、ある意味で非常に単純な原理ですね。複雑なように見えるけど簡単なわけです。憎しみが消えたらですね、個人も世界も平和になるわけなんですね。で、それはなぜ起こらないかというと、ここで良い塩でなくて毒を持ってるからなんですね。相手をやっつけようとしたらまさに毒を持ってるという。これはもう個人でも国際間でもそうなんですよね。まあ、人間関係でも子供でもそうです。いじめっていうのはそういう、まさに毒を持ってですね、投げつけろっていうことです。普通の意味で言えばですね、毒の含んだ言葉を投げつけろっていう。まあ、そういうふうにですね、この塩ではないものを持っているときに戦いや分裂や混乱が起こるというわけですね。だから、互いに自分自身のうちにその塩を持ちなさいと。これまあ、他ではあんまりない珍しい表現ですね。ちょっとわかりにくいから、引用あんまりされないんだけど、それだけにですね、普通考えられている意外な意味をここに込めてあるわけです。そういうことで、この塩味がある人間というのは、うちにキリストがあるほど、それはそういうことになるはずですね。若い時はですね、綺麗にお化粧したり、服を高価な服を買ったりですね、なんかブランド物を物を持ったりする。そういうことはですね、塩味を持ってないからそういうことをしたがるわけですね。自分のうちにですね、高価な真珠のような塩味を持ってたらですね、そんなものいらない。だから本当に深い真珠を持った人は、外見を綺麗に着飾ったり、高価な物を買ったりしなくなるわけです。イエス・キリストも、ガンジーにしても、釈迦にしてもみんなそうですよね。当然そういうことが起こる。塩味、高価な塩味を持っておるかどうかって、そういうことでも分かるということですね。そして私たちのその塩味を保つためには、これはやはり、神様を強制的に火のような試練を 与えることはありますが、それ以外に私たちの日常的な生活ではやはり祈りがなかったら塩味が抜けていくということですね。祈りっていうのは神様と結びつい交流なんだから、それも当然のことだと思いますね。だから絶えず祈れって言われた。絶えず祈る、神様との霊的な交流をいつも持っていなければ、ある時に与えられた塩味も抜けてしまう。味の抜けたキリスト者になってしまう。形だけ。これはですね、歴史的にもそういうことがある。今、ヨーロッパ社会ではですね、キリスト教に熱心さが失せている人が増えた。そして、中国なんかが今一番熱心なんですよね。増えてるの。前にも言った。中国はもう少なく見積もっても5000万と言われてるわけですから、多く見積もったら7000万だろうとか。日本は100万しかいないということは、めちゃくちゃアジア最大のキリスト教大国になりつつある、なってるんですね、すでに。それは貧しさ、生活の厳しさがある。ヨーロッパ社会はのんびりしてしまったわけです。豊かさがある。そして本当の祈りがなくなった。祈らずでも生活できる。そうしたらだんだん塩味が抜けていってですね、外見的な立派、セントペテル大寺院だとか言ってですね、観光のために行くとか、単に美術のために行くとか、そういうもの。本当の祈り、イエス様が言われた。神殿、神の宮は祈りの家であらなければならない。単に美術のためとか絵のためとかですね、あるいは珍しい過去の遺跡、世界遺産だと、そんな遺跡のために作ったんじゃないわけですね。いくら世界遺産で立派な建物が建ったって、祈りがなかった意味がないわけです。そういうふうにですね、祈りがなかったら塩味が抜けていくということも確実に起こることですね。まあ、神様はそういう意味で、ある意味では祈らずに折れないような状況へと私たちを導いていくということも確かだろうと思うんですね。まあ、そういうことがこういうこととなりで、で、そのせっかくある時に塩味をもらった、キリストを信じたのに祈らない、あるいはのんびりして心をですね、緩んだ状態にしたら、だんだんとそれにもう役に立たなくなってくる。だからもう捨てられるだけだと思うんですね。この世で、いわば、鎖止めをするような非常に貴重な役をいただいておったのに、もう捨てられて踏みつけられるだけだと。まあ、そういうふうに、はっきりと言っておるということですね。で、このようなこと、だから非常に、この毎日の生活でも、私たちは、塩味のあるような言葉、あるいは行動っていうものですね。何かそこには、キリストを信じているもの、としての何かをですね、常に私たちは気をつけて表していくということだと思うんですね。単なる世間話、これ誰でもすることです。だからこの世間話の中に、絶えず私たちはキリストのことを何かにつけてですね、少しなりともその味わいを相手が感じるようにという、そういうふうにですね、するということですね。だからクリスチャンが誰かに訪問したらですね、あれずっと前私は二度稲造の本で知りましたけど、黙と祈りを持って別れるとかですね、単なるおしゃべりのままでですね、別れよったら、世俗のお話になることしばしばあるわけです。祈りを持って、もし間違った良くないことを言ってしまったら許してくださいという気持ちですね。まあ、そういうことで、訪問、後では祈りを持って別れると。まあ、そういうこともですね、その味わいが残るようにというわけですね。間違った世間話でですね、悪い味わいになることはよくあるはずなので、それを神様どうか元の良い味わいに直してくださいという意味で祈って別れるというわけですね。それで、こういうこの塩味については、そういう言葉の問題も関わってくる。言葉は心から出るわけですから、心に悪いものや苦いものをどこ持ってたら、それは出てくるわけです、言葉に。失言なんていうものはないんですね。思ってるから出てくる。本当に思ってることは自然に言葉、イエス様が言うたとですね。心にあることは心に言葉で溢れるんだということです。で、この言葉に関してはですね、この言葉と塩との関連ということも聖書にありますが、コロサイ書のですね、4の6というところですね。ちょっと開いてみてくださいね。 ここのところをですね、コロサイの 4-6 というところを見てもらったら、そういう身近なことと結びつけられております。いつも塩で味付けされた、心よいと言いますが、良い言葉で語りなさい。ここ心よいっていうのはちょっとあんまり、使わない訳語なんですね。で、他の訳語をちょっと参考にしておきます。ですね、これは新改訳の方がいいと思いますが、あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいと。あなた方の言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるようにしなさいですね。言葉が塩味の効いたものっていうですね、普通はあんまりこんな風なことを言われないですよね。優しい言葉使い、これはよく言うけど、ここで言ってるのは塩味のついたものを使えって言ってるんです。相手が単に喜ぶような言葉っていうのとちょっと違うわけですね。どっか塩味、ピリッと少しであっても、何かキリストのこと、何か永遠のことを思うような、何かの方へ絶えず向かわそうとする、そういう言葉だって言います。そういうふうにですね、人間の言葉一つにとってもですね、方向があるわけですね。どっか神様の方を向かわせるような言葉と、どっか違う方を向かわせようとする言葉。そういうことで、塩味の使った言葉。そういうことは本当の意味で心よい、っていうわけですね。話していても、どっか上の方に、どっか清い方へと、どっかこう目を向けさせてくれるような言葉ということなんですね。じゃあ、まあ、そういうふうに、塩味ということは、この元はみんなですね、神様の言葉であり、生きりキリスト、生きて当たるキリスト様がおったら、そのように塩味がつく。そして互いに平和にも、まあ、祈りによってですね、意見が合わなくても祈りによって、霊的に平和がある、まあ、そういうことで、ここでのところではまあ書かれていると、そういうことでですね、考えていましたら、神様が手を触れているものはですね、いわばみんなある種の塩味があるということですね。本でもそうです。本でもですね、神様の意は見てが触れている本というのは、どっか塩味をして、どっか心に残るんですね。この世の本では残らないわけです。ああ、面白かったで終わってですね、心も強く力づけられもし、清められもしない。みんな泡のように消えていくんですね。この世のベストセラー的なものは大概そうです。もう次々と変わっていく。人間もそうですよね。その人がいくら学者であっても、ノーベル賞をもらったと学者であっても、あるいは会社の社長であっても、何であってもですね、どっか本当の塩味がないっていうことは、これはよくあることです。そういうふうにですね、これはキリストのお家に持ってるかどうか、ということであるわけですね。だから一冊の本でもですね、本当にキリストの味わいをそこにしっかり持ってるものは、どっか続いていくわけですね。何百ページの分厚い本でも、誰もほとんど何も感動も与えないまま消えていく。追加次々と出版されて消えていくわけです。まあそういうふうに本でも人間でもですね、いろんなもの、いわば神様が手を触れると、それは不思議と味わいが変わってくるというんですね。からその場合では長々のした言葉でなくても、たった短い一言でも、どっか残ると。とか働くということもあるわけです。で、そういうことで一番神様が手を触れているというの、これは直接的なもの、これは自然の世界は、そういう横島な、邪悪な汚れとも入ってないから、こういう風な花とか、特に星とか、冬の星っていうのは一番綺麗ですけども、これはですね、そこにまさにこの星のように輝いているということがありますよね。例えたぐらいです。イエス様も、明けの明星に例えられてくれます。一番清いものを目に見える。これも星だからですね。 人間がやっつけようとしても汚そうともしても絶対できないことです。そういうことでですね、本当にこれは一番豊かな、いわば塩味持ってる、永遠の塩味を持ってるから、星の良さっていうのはいつになってもですね変わることはないわけですね。だからまあそういう自然のものっていうのはですね、神様は手を触れて独特の塩味を与えてあるから、まあ、飽きることがないということになるわけですね。まあ、そういうふうになっております。でやはりこの美術にしても音楽にしても文学にしても何でもそうですね、神様を見て触れてる。音楽でもバッハ、ベートーベン、モーツァルトというのはどうしてずっと国を越えてるか、それは神様とつながって神様が塩味をつけてやるからですね。だからそういうものは続くということなんです。で、書かれた文書ではもちろん一番塩味がついた、塩味ばっかりで埋まっているようなものが聖書だということですね。で、聖書は現在ですね、どのくらいの訳語に訳されたか、2200語を超えているわけですね。そういう膨大な訳語に訳されて、ついついと訳されてきた。それはそれぐらい深い味わいがあるからなんですね。だから何とかしてこれを別の言葉の人にも読んで、もらいたいと、そういう激しい熱意がですね、そうなった。日本語を初めて英語に訳した人も、これまた宣教、キリスト教の宣教師だったわけです。何とかしてですね、これを日本人に伝えたいと。大体あちこちの言語の翻訳の一番元はやっぱりそれが多かったんですね。キリスト教の宣教師たちは何とかしてこれを彼らの言葉で伝えたいと。その家は独特の塩味を伝えたいというところから広まってきたんですね。はい。まあそういうことで、私たちも大事なそういうものを与えられているので、少しでもそれをですね、途中で味が消えないように、まあ導かれたいと思うわけです。はい、以上です。